出エジプト記26章1節から9節をお読みいたします。幕屋を10枚の幕で作らなければならない。すなわち撚り糸で織った亜麻布の青色、紫色、黄色の撚り糸で作り、巧みな細工でそれにケルビムを織り出さなければならない。幕の長さはおのおの18キュビト、幕の幅はおのおの4キュビト、幕は皆同じ寸法とする。その5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の5枚の幕も互いにつなぎ合わせなければならない。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつける。他のつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにしなければならない。その幕の幕には50個をつけ、他のつなぎ合わせた幕の端にもは50個をつけ、その輪を互いに向かい合わせにしなければならない。金の留め金50個を作り、その留め金で幕を互いにつなぎ合わせて一つの幕にする。また幕屋の上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作る。その幕を12枚作らなければならない。その1枚の幕の長さは30キュビト、その1枚の幕の幅は4キュビト、その11枚の幕は同じ寸法とする。その5枚の幕を一つにつなぎ合わせ、また他の6枚の幕を一つにつなぎ合わせ、その6枚目の幕を天幕の前で折り重ねる。幕屋を作ると題しまして、中城正司兄弟に宣教していただきます。
私は今朝道明寺を入りました。ちょっと豪華ですけど、でもこの3月になってですね、なっても本当に寒暖差が激しくて、もう日の当のようにもう朝晩、そして毎日毎日が寒くて暑くて、暑くとはないんですけども、そういう寒暖差が激しくて、私のように体や体調に自信のないものには本当に毎日がちょっと辛い思いをしております。皆様はそういう意味では体調を崩さないように本当に今週も頑張っていきたいと思います。そして先週ですね、木曜日の日に我が家の掃除をお願いしている人にお願いして、それで家に来てもらった時にですね、かみさんの入院が、かみさんの入院してて寂しいね、犬でも飼ったらなんて言われてたんですね。でそんな時にかみさんの電話の方、病院から電話がありまして、そう、3月の2日に八重の病院から戻れることが決まりました。まず安心して、そして会社に行きました。それで机に携帯を置いてですね、 仕事を始めた時に大谷選手が結婚というこれがまた携帯に入りまして、携帯の音がですね本当にちょっとシビアになっておりました時ですから私としても本当にまさかなんて驚きまして安心した感じで複雑な思いをしていました。そして帰りに、まあ、犬を飼いたいかなと思ってたんですけど、犬のデコピンでなく果物のデコポンを、まあ、そして昨日無事にうちのかみさんが産経の病院の方に戻ってこれたことが確認取りました。本当に忙しい週でした。さて今日の聖書箇所は、聖書出エジプト記26章から幕屋を作ると題して、お話しさせていただきますが、これを読んでるだけでも嫌になっちゃうような、あのこう何キロビット何キロビットって大変なんですから、まあ、27章も含めていろいろお話をさせていただきます。神はあの神を神の真っただ中に幕屋を建てることになりました。その幕屋の意味、幕屋の作り方を民に説いたのです。それでその幕屋を、すいません字が違うな、障子じゃなくて、まあいいですけど、もう一つの方の幕屋の方をちょっとお願いしたいんですけど、あ、そうですね、あ、これも、出なかったらそれでもいいです。前、はい、
あのちっちゃいです。
あの幕屋っていうのは、あの前あのお配りしたんですが、ああいう形になっていて、こう幕をこう張って、そしてあそこに天幕がある、それで、その、あの天幕の外側があの、まあ、庭というふうになっております。でこれをですね、あの平面図、これを見た方がちょっと分かるんですけど、平面図でやるとさらにちょっと細かく分かると思うんですけれど、なかなか出ないから、これでもいいっちゃいいんだけど、あ、じゃあこれ、
さっきのあれでしょ、
そう、うん、どこ行ったの、
反応しない、
いや、なかったらいいですよ、それも
出ました、
あ、出た。それでこれがあのさっきの幕屋を見たところ、上から見たところなんですね。それであの真ん中に至聖所と聖所があるんですけども、これがあの天幕のことを表しております。そして、それでこの、何番だ、5って書いてある、5、6となってて、ところが5が、旋盤っていうものですね。それから、6番が全焼の生贄の祭壇。そしてこっちのこの右側の南、これは北東側がですね、ここがあの入り口の門になるんですけれど、そして、この天幕の真ん中にいると、あの至聖所のところにはあの契約の箱と贖いの蓋があそこにあるんです。そしてそこに聖女との間にあの、ま、あの仕切りの幕がある。そしてその聖女のところには香壇の、あ、香りの壇、そして備えのパン、上の方にも備えので丸いのが7円、その食台です。これが聖女、これを建てなさいっていう、あのこの一節から建てるにはこういう、だけどそれを今何キュービットなんか言ってもなかなかつまらないですから、 このマテを、まあ、一つ一つの用具にそれぞれ意味がありまして、神によって作られたこの幕屋の意味を前回と同じように、聞きながら、それは新約聖書の私たちにどのようなことがあったのか、今日の御言葉を聖書に聞きながら学びたいと思います。ちょっと一言お祈りします。すべての作り主である主が御言葉を唱えてくださいました。今日も主が必要としている御言葉をすべてあなたが導いてくださることをお願いいたします。すべてお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。神は幕屋と用具の説明において最初に幕屋の中心に最も神聖な契約の箱を作ることを命じました。その契約の箱は神の臨在の象徴として重要な意義があって、これを中心にして幕屋の構造が設計されたのです。箱の中には神とイスラエルとの契約の基礎をなす十の戒めを刻んだ2枚の石の板を入れた契約の箱、または証の箱という重要な箱があって、そして契約の箱には贖いの蓋があったのです。この贖いの蓋の贖うという言葉は文字通り贖う、または隠すの意味を表すもので、この言葉が食材を表す語として旧約聖書に用いられていることに用いられていることには神の深い摂理があって、その底には動物の犠牲によって罪を補うという旧約聖書独自の思想があるのです。そしてこの贖いの蓋は1年に1度第7の月の10日に大祭司が至聖所に入って自分のため、イスラエルの民の罪のために贖いをする場であったのです。そこでなぜ贖いの蓋に血を振りかけることが大切なのか、契約の箱には聖なる神の立法の基準である十の戒め、実戒が収められていたからです。そして人は神によって与えられたその基準を満たすことができず罪を犯したのです。それゆえ人は実戒の石の板を直視することができなかったのです。贖いの蓋は実戒を人の目から覆い隠す役目もしていたのです。そして純金でできたこの贖いの蓋の上と前に生贄の血を振りかけるのです。それは血を振りかける大祭司自身、または民が自分の罪のために死ななければならないところを生贄が代わって殺され、命のシンボルである血がそこに振りかけられたのです。罪は当然なこととして許されるものではないのです。その犠牲を捧げる罪に汚れていた人の命の代わりに、償いとして罪の汚れもない命が捧げられた結果、 許されたのであって、旧約の時代の人々は罪の悔い改め、命の代わりが動物の犠牲にあったのです。しかし新約の現代はイエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、神の子供にしてくださった大いなる祝福に私たちは授かっているのです。幕屋の中には机があります。その机は長さ2キュービット約89センチ、幅1キュービット約 44.5センチ、高さ1キュービット半約67センチの長方形の木製の机で金張りで、その周りは金の縁で飾り縁で作られて、この机は備えのパンを乗せるためでありました。そのパンは12個のパンで、イスラエルの12部族を表し、12部族が絶えず神に捧げられることの象徴でありました。イスラエルの十二部族が神の民と言われるゆえんです。そして食材である食材であり、その食材も純金製で、土で打って示された通りに作られていました。この食材は中心をなす一本の幹から両側に6つの枝が出ており、7つの灯火皿を乗せて7枝の食材とも呼ばれています。食材は幕屋のうちに光を与えるためで、祭司がこの7つの灯火皿の油が燃えて発する光によって、聖書の中で奉仕をすることができるのです。この食材の光は私たちに多くの象徴的な教えを示しています。それは第一に、光は神の臨在の最も著しい表象であります。表象、つまり形に表す表象であるんです。神は最初に光を創造し、歴代の聖徒にこの光を通して現れたのです。創世記15章17節に記されています。第二に、神の御言葉は神の民の足の灯火、道の光であると教えています。第三に、キリストこそ誠の光、世の光であります。そして光は、第四は、光は教会とキリスト者をも象徴して表彰しています。さらにヨハネの黙示録では、教会は食材によって表彰されて、また油は聖霊を表彰しているのです。食材の上の油が暗い幕屋の内側に光を与えるように、聖霊である油はキリストと、キリスト者がこの世の光となるようにされているのです。このように燭台、7つの灯火皿の油の意味を示して、神は幕屋と用具などを明らかにしています。さらに26節では、1節から6節で幕屋の作り方について書かれ、そして幕屋の上に かける天幕については7節から14節に書かれて、幕屋の骨組みの板は15節から30節に記されました。さらに垂れ幕については31節から33節、贖いの蓋、机、食台の置き場については34、35節に記され、天幕の入り口の幕についても36、37節に書かれて、幕屋の作り方が示されました。この幕屋は、天布の青色、紫色、黄色の非常に美しい織糸で作られて、そして巧みな細工で美しいケルミムが織られています。美しい幕屋の内側は聖所の中に入らなければ見ることはできませんが、幕屋の内側は美しいが、外側はただのヤギの毛で覆われていたのです。そして生贄を捧げ、その血によって清められて罪を許された者のみがこの美しさを見て静まり安らぎを体験したのです。本当の人の姿に戻れる場所であったんです。このことはこの世にキリストが来られて私たちの間に住まわれた、つまり幕屋を張られたとき、キリストの外見は一般の人と変わりなかったのですが、内側は全く罪のない清いお方であったのです。そして私たちはキリストの十字架の贖いによって生贄の血を受け入れることにより、私たちの外側はたとえ変わらなくても内側は清められ、キリストの美を持つことができるので、できると第一ペテロ3章3節4節ではっきり示されています。さらに15節から30節では幕屋の骨組みと木枠と台座について記され、そして垂れ幕、そして垂れ幕の幕については至聖所と聖所を仕切る隔ての垂れ幕が31節から37節に記され、青色、紫色、黄色の多彩な糸でケルビムを浮き織りにした布で作られた垂れ幕であって、それには神の臨在の象徴であるケルビムが織り出されていたのです。つまりこの垂れ幕を通らなければ誰も天国の象徴である至聖所に入ることはできなかったのです。この垂れ幕はキリストが十字架の上で死なれ、贖いの御業を完成されたとき、マタイの福音書によれば、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂けたと記されている。この垂れ幕が上から下まで裂けた、真二つに裂けたのは、人間が裂くならば下から上に向けて裂けるのに、上から下に向かって裂けたことは神ご自身が裂かれたことを意味しているのです。つまりこの垂れ幕は実はイエス・キリストの肉体を表したよほよほよであり、それゆえキリストの肉体が裂かれたとき、この幕も裂けたのです。ですから旧約の時代、聖所、神の国に行く道を遮っていたこの垂れ幕が裂かれた時に、 誰もがキリストを通して天国に入ることのできる道が開かれたのです。そのことを新約のヘブル書10章19節で、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのですと言って、誠の聖所に入れる道が開かれたのです。御国への道を、その垂れ幕が幕屋に貼られていたことの意味が示されたんです。そして幕屋の、天幕の入り口には、外の庭から聖所に入る入り口の幕がありました。祭司たちはこの幕を通って毎日聖所に入って勤めをしましたが、一般の人は入ることができなかったのです。聖所には金の燭台と備えのパンの机と香りの壇が置かれて、祭司はそこで礼拝をしました。今日の私たちが神を礼拝しているのは、やはりキリストを通した時のみであるから、それゆえこの入り口の幕もやはりキリストを表しているのです。さらに27章においては、祭壇について幕屋の庭のこと、および燭台の灯火の油について書かれているのです。祭壇については27章1節から8節に記されています。この祭壇は庭の中に置かれ、その祭壇の上で生贄が捧げられて、人々の罪が贖われたのです。この祭壇は全焼の生贄のための祭壇とも呼ばれ、この聖所に入る前には、まずこの祭壇において人々の罪が処置しなければならなかったのです。そしてこの聖所は、全てのものが純潔で作られた聖なる礼拝の場所でありました。その聖所は神との交わりの場でありました。ですから、そこには罪の存在は許されなかったのです。人々の罪は全てまずこの祭壇において贖われなければならなかったのです。庭に入ってきた人々は、まず祭壇で自分の罪の身代わりである生贄を捧げ、その後で初めて聖所において神と交わることができたのです。この生贄は来たるべきイエス・キリストの方でありました。旧約の人々はこの祭壇で動物の生贄を捧げながら、来たるべき救い主の十字架を歩みることによって救われたのです。それゆえ生贄を捧げられるこの祭壇は、神がキリストのために備えられた十字架の予表であったのです。これがエピソ5章2節に、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛し、私のためにご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりましたと記されているのです。すべての人は、当然レビ人も また祭司もこの祭壇を通過しなければ聖所に入って神と交わることはできなかったのです。そしてキリストは喜んでこの祭壇十字架の上において傷のないご自身を捧げてくださったのです。ですからキリストを信じる私たちも喜んで自ら生ける備え物として神に捧げるのですと、ローマ書12章1節で、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですとパウロは勧めています。そしてキリストはただ単に死なれただけでなく、三日目によみがえって天に昇られました。旧約時代の大祭司は生贄を捧げた後に天国の雛形である聖所に入ることが許されたのです。現代の私たちはキリストを信じることにより、また十二章28節で、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですとマタイが言うように、私たちはすでに心の中に神の国が与えられているとともに、また将来も永遠に続く至聖所、つまり神の国に入る特権が与えられているのです。そして幕屋の外側の庭は東のみに門がありました。それは誰もこの門を通ることなしには庭の中に入ることができなかったのです。このことをイエス・キリストご自身がこう言われます。こう言われています。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りして牧草を見つけますと、ヨハネ実証旧説に記された祝福がすでに備えられているのです。聖所の中には純金の燭台が置かれていますが、この燭台の上では絶えず灯火が灯されていました。この燭台のことを25章にも出ていましたが、この燃える灯火はキリストを表しているのです。キリストは世の光です。そしてキリストを信じるクリスチャンも世の光なのであると、マタイ5章14節にはっきり記されています。しかしながらクリスチャン自身のうちには実は光はないのです。ですから主が内在していただくこと、キリストが私たちの心に内在しなければ光は放たれないんです。幕屋の中の燭台の上の灯火は上質の純粋なオリーブ油が用いられていますが、聖書の中で油はよく聖霊の象徴として用いられます。私たちクリスチャンは内住の聖霊をいただいています。したがって自分の光を放つのではなく、 聖霊の働きによってあふれ出る神の光を外に向かって放つべき使命があります。それは世の光である主の光を放つことです。神は幕屋を建ててそこに住まわれたのは神の民の真っただ中に神が本当に臨在されて迷いやすい人間のために主の憐れみによって目に見える形で表現してくださったのです。ですから私たちクリスチャンは無条件に主の備えた施政の契約の発行に従うべきだと思います。一言お祈りいたします。神は私たちが主にふさわしく生きるよう生き方をできるように十の戒めを与え、迷いやすい私たちに幕屋を立ててそこに住まわれて私たちが神の民として生きるように導いてくださいました。神の臨在は神の憐れみによって目に見える形で幕屋が作られて主は私たちの心の内に内在してくださって世の光である主の光を放つことができるこの幸いをに導いてくださっております。私たちは主の定めに生きるように許され主の救いの道を歩める恵みに心から感謝して全ての救い主である主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。